剛さんのことを指摘したんだけれども、どうだった？何ページ？あ、38ページにね、38ページ。人間としてのキリストは、人間の弱められた能力を取られたという明確な事実とともに、彼は知的、道徳的能力において弱いということはなかった。
知的道徳的能力において弱いということはなかった。知的な能力、道徳的な能力、弱められたアダムとは違う弱められた能力を持っておられたんだけれども、知的道徳的能力において、弱いということはなかったということはどういうことかという質問ですね。アダムよりはイエス様は知的な能力、道徳的な能力比べたらどうでしょう。能力よ、僕が言ってるの能力同じだった、それとも劣っていた、アダムと比べたら。4000年の遺伝の法則を受けてこられたから、弱められた体力、そして知力、道徳的能力、道徳的能力もそうだろうか、知能はどうだろうか。ね、イエス様は知能弱かった？書いてあるね、幼い時からね、何だったあれは、ルカによる福音書2章は。ますます知恵が加わり、うんうんと書いてますね、身の丈もね。だからマリアの教育によって、また自らも努力して、もう神様が望んでおられるように極力発達させていったんですね、努力して。だけどもアダムのような状態にはなれなかったんでしょ、能力は、ね、だけど彼はね、もう母マリアの、母マリアはあれだね、幼子イエス様、あれ学校に行かせ、詰め込み試験の勉強させなかったよね、学校行かせなかったよ。小さい時に昔から言われてる、もう人間の法則、3歳まで、三つ子の魂3歳までと言われることを、マリアはよく知ってたに違いない。もう本当に天からの恵みを受けて、まず体力ね、外なる人、しっかりと基礎を築いたに違いない。で、少年になった時も、そして知的な能力も、母マリアが教育して御言葉を覚えさせたに違いない。暗唱聖句、イエス様はね、聖書に精通していた、ものすごい記憶力を発達させたに違いない。だけどもそれとね、アダムとどう違ったかね。イエス様は弱められた知力だから、よっぽど努力したはずね。我々6000年の遺伝の法則を受けた我々はね、一遍で覚えられないよ。何回も努力を繰り返して、努力してね、発達させる。イエス様も遺伝の法則を受けてるから努力した。アダムの記憶力なんて一遍見たらもう完全に覚えてたはずね。すーるない。だけどイエス様はやっぱり努力したはずよ。
そしてまたゼプリンによってマリアは解体したときに、すぐにエリザベスのときに彼らはレビューと出身ですから、あそこで胎教も、
もう胎教からね、非常に気をつけていましたね。だからもう聖書には非常に精通していらした。そうそう、だからそういう意味でね、道徳的知的能力において弱いということではなかった、そういう意味ですね。そうそう、それから努力してやっぱり発達させたということです。アダムの道具はね、もう道具はものすごい完璧だったからね、そんなに努力いらなかったと思うね。そのやっぱりイエス様違う、今度は長島さんじゃない、佐長さんの質問だったけど、
いいですね、はい、
佐長さんの質問だったけども、この高い能力が低い能力を支配する、あなたの質問何だった？で、この高い能力には理性、良心、知性があるけれども、この高い能力、理性、良心、知性に、いわゆる動物にもあるようなこういうもの、これが支配されている限り、これは罪ではないですね。これは罪ではない。ね、だけども、これがひっくり返ると、罪になる。で、このね、本当にもうおいしいのがあると、節制というのは、ただ害になるものはノーと言い、どんなにいいものであっても適度に取るというのが節制だけどもね、動物的なこの低い能力に支配されているときにはね、これは理性が働かない。はあ、おいしいもエサオのようにね、もう人のこと考える暇なんかない。理性によって、ね、働かないから。そして自分でね、美味しいものもたくさん取って、他の人もピッピさせる。これは低い能力が、に支配されている。高い能力に支配されているときには、美味しいけれども、適度に取って、他の人のことも考えて、取るという。これ理性が働いている。だから、でそういう場合にね、理性、良心、知性、これに、支配されているならばいいんだけれども、この人間はね、この理性でさえもね、神様に支配されないと、精霊に支配されないと恐ろしいことになるよ。理性だけが神様だ、神様で何でも理性でするとなると、19世紀にね、18世紀にフランス革命を起こした啓蒙思想のようになる。理性だけが神、神様いらない、宗教いらない。そしたら恐ろしいことになる、ね。だから理性は精霊に支配されていなければ、当然罪を犯してしまう。で、この意志というのは何だろうか。この意志というのは、これは、高い能力に自分は支配されるか、低い能力を選ぶか、選ぶものです。これ、もうその人の自由。今、一回だけだから、ね、もう、たまには欲のままいいじゃないかと言って、低い能力にね、理性が抑えられると、これまた罪を犯してしまうわけだ。一時の楽しみのためにね。だからこの意思はどっちに支配されるかを自分で選ばなくちゃいけない。こうかね、こうやってそう、全てのことは意思にかかってるってね。そう毎日その宣伝が、はい、OK。 でイエス様は聖霊によって生まれて、聖霊に導かれて、理性は聖霊に支配されていたから、いつも高い能力で低い能力をね、イエス様ひもじいということを我々と同じようにあった、食欲は罪ではないよね。食欲は、情欲はここになると、と思うね。イエス様、情欲あったかね。情感。我々人間は情欲はあるよ。ただこれに情欲に端的するか、理性に支配されない用い方をするかということがあるけれども、情欲そのもの罪？子供を産むんだからね、不平を産むよって言って、これ情欲は罪だったら神様は間違ってるということになる。セックスというのは罪じゃないんだね。 罪じゃない。ただ理性に理性に高い能力に支配されるか低い能力に支配されるかということですね。これが問題。そのイエス様は情欲を持っておられたら一瞬色欲色情を持った、ね、会員というからね、だからイエス様になかったはずだ。それは色情というのはね、そう、まあそこまで人を高められるかね、色情。
使命感を持って来られたので、
そう、
あの人間が持っているようなじゃなくて、使命感の方の強さ、そして期間が迫っていますよね、
そうそうね、
私たちが捉えるような人間的な捉え方とは違うんです、
そうですね、そう、あのいわゆる罪となるような色情は持っていなかったんでしょうね。完全に一瞬たりともそういうのに、そういうのは許されなかったわけですね。思いにおいて完全でやられたからね。はい、でそれでね、あの知的な働きも道徳的な働きもこれ全部肉体が基礎になってやる、ね、で天が我々と交わるのは脳神経を通して唯一の媒体というからね、脳神経を通して、そしたならばあの体が悪い病気だとそれがうまく働かない、そういう時にあの病的な状態だとこの道具が装置がうまく働かない、電気があまり来ない、弱いとか、そういう時にテープレコーダーにしても何でもうまくいかないでしょ。同じようにね、あの あれだね、あの品性形成は困難になる、あの後で第8巻に出てくるけれども、だからあのじゃあもう今病気になっている、体力が弱い、ね、そういう人たち失望しないでくださいよ。
でもそういうのは健康な人だから言えるんであってね、私知ってる人であのちょっと地位を
置く
ってい
う
人
はいるん
ですけどね。
そうそうそう
そう、でも彼はあのその
そうそう
聖書とかをちゃんと読むし、そういうことがよく分かって
る。そう
それはどうなんですか。
そう体力が弱まってもあるいは病気であってもこれはこのままの状態で満足してますます病気を募らせるということは良くないけれどもね、やっぱり病気は早く良くなって努力する、体力も鍛える、知力も鍛えるという努力はすべきだけども、あの人によってね、あの非常に発達が遅い時もあるし、いろんな状態がある。だからといって決して失望 すべきではない。体力ね、もうやれ耳が遠い目が遠い、もうだんだん年取るとねそういうふうになっていくよ、ね、足がなくて生まれてくる人いる、手が全然なくて生まれて、両手両足なくて生まれてきてる人がね、とっても素晴らしい証をしている人がいるので、ちょっと動画で見せます。ニックというニック ジュベニック、なんとかキックとか言って難しいんだけど、ニックと覚えてればいい。いつか言いましたけども、小冊子にしたけどね、牧師の子供にね、両手両足のない子供が生まれた。そしてもうこの牧師先生はね、どうして神様に奉仕しているのにこんな結果になったかってもう考えられなかった。もう特に奥さんがどうしてで、信者さんたちも教会もね、どうしてこんな牧師先生の家庭にこんな人が子が生まれるかって言って、もう本当に神様を疑う気持ちになったけれども、その牧師夫婦はね、考え方を変えて神様の摂理だと言って、そしてお母さんはもうあの最大の努力をしてこの子をね育てて、そして学校にも連れていくんです。ニック青年、あの、ね、あのいつか見せましたね、あのあれもトラクトにもなってる。 このね動画でねこの人のことが出てるのでお見せしたいと思います。今この人はニックはね世界中飛び回ってる。もうこのニックの話し方説教はする。この説教団でねここに登るんですよ。登って足ない手もない。どうしてページめくるか、どうやってコンピューターもやる。まあ人間の能力って発達させれば神様がお作りになったのは本当に素晴らしいなと思う。で今見せるものはあれね、まあ、音楽はあんまり好きじゃないけど背景の音楽がねちょっとそれ見てもらいましょう。 OK ちょっと水野くん何か説明。こんなのを見るとねもう失望どころじゃないですね。
もう見るだけで一目瞭然というか訳すものあんまりないんですけどね、5分ぐらいの動画、私も今朝見たばっかりなんですけど見てみましょう。これかな、これ大きくなります。
ああスライド、あ、ね、
この辺が大きくなりますかね。
いやこれでいいんだ。
ハセヨ、
マネームイズニック・ボイチェッチ、アンドアイラブトラベリング around the world、フィッシング、ゴルフィング、アンドスイミング。アイラブリビングライフ、
魚釣りとかゴルフとか泳ぐのも大好きです。1982年に生まれたってことでしょうね。読めませんけど。
韓国語だね。
一時は人生に失望したこともありましたと。これ大学卒業したんですかね。これ足です、足。なんかドラムを叩いてみんな笑わせてるわけですね。皆さんもこうやって転ぶことがありますよね。皆さん転んだ時どうしますか。誰も助けてくれないかもしれない、どうしますか。人生にも転ぶ時があり、そしてどうやって起き上がったりか分からなくなる時があります。私もこうやって倒れてますね。私もその起き上がるための手も足もありません。私も起き上がろうと100回試みて100回失敗するかもしれません。それで諦めてしまったら二度と起き上がることはできないでしょう。やり続けてどういう結末を迎えるかが問題なんですね。皆さんも必ず人生で転ぶ経験をしたときに起き上がる術を見出すことでしょう。私もこうやって起き上がる術を得得しました。私がこうやってこうして与えられたこの状態、これに関しては不服、不平不満はありませんけれども、さらに高きを目指しています。
このニック についての動画を見るとたくさん出てますね。いろんなのが出てます。また機会があったら見せましょう。もう泳ぐし、タイプライター打つし、コンピューターやるし、電話かけるし、何だ何だな、もう何でも試みるんですね。はい、はい、じゃあ今日これからね第4課に移りましょう。第4課で今それニックのそれを見せた理由は時々申しますが、どんなにね病的であろうと、どんなに体力がなくて、もう人一倍2倍3倍4倍10倍とね努力いるような立場であっても、失望しないということが大事です。罪の増すところに恵みもいや増すなりで、かえって不利な状態で神様の栄光を表すことができる。で、他の人々はそういう不利な立場から希望を持って、この生きてる姿を見るときにね、大きな励ましを得るんですね。そう、はい、食材における人生、イエス・キリストが天の御蔵を捨てて、神と等しいという地位を捨てて、そしてこの地上に下ってきて人間の姿になって、そしてあらゆる苦難苦しみ誘惑をつぶさになめて、そして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで下ってこられた。で、その イエス様の人生において死においてなさったことを見ると、これ皆十字架で完成したんですね。イエス・キリストは我々の人生を取られて、我々の人生を神聖と結びつけて、そして罪なき生涯を送られて、そして我々の罪深い人生をその十字架につけられた、自己犠牲の愛は可能であるということを証明なさった。十字架において人の罪深い自我はカルバリーへと連行されてほふられた。彼のうちに人類の罪は清められ、彼自身の犠牲によって取り除かれた。どういう意味かというと、人間生まれながら自己中心わがまま利己心であったけれども、彼は己を虚しくして、そしてついに十字架に至るまで勝利してくださった。そして彼にあって垂れ幕は裂け、人は神と和解した。キリストにあって我々は、人類は神と和解した。キリストにあって神と人は一つになる。こういったすべてのことは十字架の時に人のためキリストのうちに成し遂げられた。そして墓の中からよみがえってきた時、新しい命へ復活する。罪の力の及ばないところへ人生を引き上げられた。そして昇天して神の御座の右にお座りになった。我々の人生をそこに高められたんですね。48ページの2行目に、キリストにあって父なる神は人にすべてのものを、すなわち永遠の昔から保ってこられた御子との親密な関係と宇宙の御座をも人類にお与えになったっていうんですね。人間、man born to be king。 神様は王となるためにお作りになった。そう、アダムが歩いていかん恩恵感でテストをパスして、そして、体力知力道徳的力を発達させて神様とつながっているならば、栄光がますます満ちあふれて天使よりも高くなって、天使よりも低く作られたけれども天使と等しくなって、天使よりも高くなって、そして キリストと共に御座に座る、これが最初からの計画であったんですね。そのことが十字架で全てなされた。イエス様が十字架のカルバリの十字架でね、日本語で全ては終わったと書いてありますが、これは英語では It is done、 こと終わりの、こと終わりの、文語体にはそうなっている。これはどういう意味があるかというと、非常に深い意味があるというんですね。でイエス様はご自分の受難週に入るときにね、私はあなたのこの地上であなたの栄光を表しましたとおっしゃった。神様のご品性をデモンストレーションなさった。そして人生を揺るぎないものに、ね、尊い清い高貴なものに完成した。全くルシファーのサタンと違った全く正反対のね、利己心を持って生まれてくる人間、自我のによって汚れてる 人生だけれども、その人生をご自分が取って、そしてその人生をね、十字架でつけられた、そして高められた。そう、このこと終われりということ、品性を完成なさった、品性の家を完成なさったこと、これはね、地上の聖女を建築するときにもそこに型があるんです。順序があります。イエス様はこの地上の生活において天の型に従って、このご自分は神殿と呼ばれたね、神殿、聖女、神の宮としてそれを作っていったんですね。 それをね、地上の聖女に見ることができるということが49ページの真ん中に書いています。食材、このね、出エジプト記25章の8節、一緒に読んでみましょうか。また彼らに、私のために聖女を作らせなさい、私が彼らのうちに住むためである。そう、モーセが作ったアラノの聖女は創造主の宮と人間がなるために、それをタイプとしてお与えになったんですね。食材に関する神の比喩が聖女の儀式にあった。しかし人を神と和解させるために儀式を行いうる前に聖女がなければならなかった。モーセはシナイ山に泊まっている間に幕屋についての指示を受けたが、それを実際に建てたのはイスラエルの子らのいる場所においてであった。で、出エジプト記にね、聖女をどのように作るかということを細かい指示がモーセに与えられたんです。これは人間が創造主の宮となるために、品性の宮となるために、どうやってそれが品性が完成されるかということのまたタイプでもあったんですね。で、イエス様がこの地上に来られたときに、人間として品性を完成していく、またこれは順序でもあったんです。で、これをちょっと見てみたいと思いますが、とうとうイエス様は十字架でこと終われ、完成した、 It is done、 finished と言われたんですね。で、聖女を作るときに見てみましょう。出エジプト記25章、皆さん自分の聖書を開いてみてください。これをね、順序を見る前に結論から見てみましょう。出エジプト記40章の34節、 これはモーセが聖所を作って設置し終わって完成した時のことです。その時雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。そうで、これはね、まず最初にこのシラバスにも書いてあるけども、25章から27章あたりまでね、まずモーセに神様が示すその型、大きさ、幅、広さ、長さ、色、全部神様が示した通りにそれに作るようにということ、まず指示が与えられます。設計が与えられる。25章のね、まず戻ってみましょう。25章ね、28節は先ほど言いました、私のために聖所を作らせなさい、私が彼らのうちに住むためである。そして9節、すべてあなたに示す幕屋の型およびその諸々の器の型に従ってこれを作らなければならない。まあ神様こと細かくモーセに示された。そして、もろもろの器の型に示すように、その示す型に従ってこれを作らなければならない。25章の40節、そしてあなたが山で示された型に従い注意してこれを作らなければならないと言ったんですね。そして、最初はね、何から作られたか、25章の実節を見ると、実節最初彼らはアカシア材で箱を作らなければならない。この箱は何というふうに呼ばれていますか。箱を作る、アカシア材で、ね、契約の箱をまず最初に作れと命じられた。契約の箱から作る、外庭のね、これから作りなさいではなかった。まず契約の箱を作りなさいと指示だった。山で示す型に従って作れてるんですね。その次は何でしたか。その次は23節、あなたはまたアカシア材の机を作らなければならない。この机は何の机でした。パンの机、十二部族を象徴する十二のパンを置くパンの机を作れと言われた。その次は31節、丸印で囲むといいですね。その次は純金の食台、これを七つの食台とも言いますね。食台を作れと。そして事細かくね、何で作ってどんな色にしなさい、もう事細かい指示を与えるんです。でその次は26章を見ると幕を作りなさいって言うんですね。幕、そう、そして幕、そして屋根を作るんですが、これももう本当に事細かい指示がなされました。そして27章の1節ね、あなたはまたアカシア材で祭壇を作らなければならない。長さ5キュビット、幅5キュビットの四角で、高さは3キュビットである。この祭壇というのは何だったでしょうか。これも祭壇というけれどもね、この祭壇、高壇とも言います。高壇、さっきはパンの机を作りなさい、そして七つの食材を作りなさい、今度は公壇を作りなさいというんですね、はい、一つ一つ言われる通りにしなさいというんですね。順序をここに教えていらっしゃるので、28章なんかに衣服、祭司の衣服のことなんか書いていて、そして そうだね、最初の衣服のことなんてずっと書いてて、30章の17節、うん、え、主はモーセに言われた、あなたはまた洗うために旋盤とその台を青銅で作り、それを会見の幕屋と祭壇との間に置いて、その中に水を入れ、うんぬんと書いてある。旋盤、これはこれですね、これ旋盤を作りなさい。順序よく来てますよ。契約の箱でしょ、そして次パンの机、食台、香壇、これを祭壇とも呼ばれたけども、そしてその次旋盤が作られた。ああ、30の1に香を炊く祭壇が書いてあるね。香を炊く祭壇が書いてある。あは、20、祭壇はいつどこ作られてるかな。27章の1節に祭壇がありますね。祭壇ね、その後で旋盤がなされ作られて、ここちょっと順序違う。旋盤、え、ちょっと待ってよ。27章の一節はこれは香壇か、香壇か。あ、じゃあ待てよ、祭壇はどこにあります。祭壇はね、何節、うん、あのね、あれでは順序よくなってるね。待ってみましょう。まず指示が与えられて、はい、それから37章からいよいよ作るんで、あの設置する、作って設置するんですね。そこを見るとはっきり順序がわかりますね。はい、37章、はい、37章の1節、アカシア材の箱を作った。そして6節、また純金で食材所を作った。そして7節、金で2つのケルビムを作った。これは明らかに契約の箱ですね。この契約の、これケルビムですからね。そして10節、またアカシア材で机を作った。これはもうあのいよいよ作ってるんですね、一つ一つ。それ17節、純金の食台を作った。7つの食台ね。そしてその次25節、アカシア材で香の祭壇を作った。香壇ね。そして38章の1節、アカシア材で燔祭の祭壇を作った。そして8節、旋盤を作ったね。一つ一つここであの作って設置したことが書かれていますね。さてここね、39章を見てみましょう。39章の一節の後半、主がこの言葉記してくださいね。なんか何回も出てくるのは意味がある。主がモーセに命じられた通りである。エポデを作った時も五節後半、主がモーセに命じられた通りである。僕試しにこれ全部こういうふうに印つけてみた。そして七節の後半、主がモーセに命じられた通りである。何回も出てくる。で21節後半、主がモーセに命じられた通りである。なんでこんな何回も繰り返すんでしょうね。29節、主がモーセに命じられた通りである。31節後半、主がモーセに命じられた通りである。32節後半、イスラエルの人々はすべて主がモーセに命じられた通りにように行った。そして42節、イスラエルの人々はすべて主がモーセに命じられたようにそのすべての工事をした。43節、モーセがそのすべての工事を見ると彼らは主が命じられた通りにそれを成し遂げていたので、モーセは彼らを祝福した。なぜ何回もこんなに 繰り返して言われているんでしょう。主がモーセに命じられた通りに、主がモーセに命じられた通りに、型に従って示された通りに、全部これを作って成し遂げて終わった時に、先ほど読んだ40章の34節、その時雲は会見の幕屋を覆い、主の栄光が幕屋に満ちたと書いてある。そう、これは何を教えているかというと、イエス様がご自分の神殿を作る時、イエス様も型に従って、ブループリントに従って作っていったんです。一つもこれに反したことをしてはならなかった。神の御心に従って。だからイエス様のご生涯はね、私の思いではなく、あなたの御心、一生の基調になってました。天のブループリントに従ってね、品性を完全に作り上げていって、いよいよイエス様が品性を完成して作り終わった時に、こと終われると叫ばれた神の栄光が表されたんですね。そう。で、このことを49ページの天の聖女の建築と書いてありますが、モーセは天の聖女の建設者であられるイエスの型であった。そう。見よ、その名を枝という人がある。彼は自分の場所で成長して主の宮を建てる。すなわち彼は主の宮を建て、王としての光栄を帯び、その位に座して治める。その位の傍らに一人の祭司がいて、この二人の間に平和の一致がある。この主の宮を建てる、彼、建築者としてここに描かれている。品性の宮、聖女ですね、神殿。あのイエス様がね、自分の体を指してね、この神殿は何と言われた？3日目に建て直すと言われた。あのユダヤ人たちはね、エルサレムの神殿だと思ったね。そう。しかし自分の体を刺していった神殿、聖女。そして3日目に建て直すと言われた自分の神殿。このイエス様のご生涯において主の宮を建てる、品性の宮ですね。そして十字架で最後にこと終わり、成し遂げた時に神の栄光が表されたんですね。50ページ、聖書にあるように、地上の宮の建築はイエスの受肉の明確な型であった。そして言葉は肉体となり、私たちのうちに宿った。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと誠とに満ちていた。宿ったと訳されている語はスケーネという名詞の動詞形であって、それはもともと幕屋を意味し、古代の幕屋を暗に指している。宮を誇っていたユダヤ人はその中のあらゆる奉仕が指し示していたお方を認識していなかったことは実におぞましい話であると書いてますね。そう、イエス様ご自分のことを表していた。そう、ご自分のことを幕屋とも言われる、神殿幕屋。ペテロもポールもそう言ってますが、私が宿る幕屋と言ってます。これは死んだ時のこと、死ぬ時のことをこう非常によく表していると思うんですがね、ペテロ第一の手紙だったかな、見てみましょう。ペテロ第一の手紙、ペテロ第二の手紙、ペテロ第二の手紙 一章ね。12節、それだからあなた方はすでにこれらのことを知っており、また今持っている真理、これも今持っている真理というのはね、英語では現代の真理と言ってる、現代の真理に固く立ってはいるが、私はこれらのことをいつもあなた方に思い起こさせたいのである。私がこの幕屋にいる間、あなた方に思い起こさせて奮い立たせることが適当と思う。それは私たちの主イエス・キリストも私たちに示してくださったように、私のこの幕屋を脱ぎ去る時が間近であることを知っているからである。私というのが住んでいる、個性、ペテロという私というの個性が住んでいる、これ幕屋と言ってる、体のことを幕屋で、これを脱ぎ去る時がもう近づいているというのは何を意味しているんですか。死ぬ時が近づいているとペテロは言ってる、ね、自分がここに宿ってたんですね、住んでいた。でこの幕屋を脱ぎ去る時が来た。それどうしてわかるかというと、私が世を去った後に、そう、幕屋を、この幕屋を脱ぎ去る時が間近であることを知っているからであるというんですね。これはもうこの体、幕屋を朽ちていく、これを脱ぎ去って、私、この私は個性です。私、これはこの幕屋から離れて、肉体から離れたら何の機能もない。知ったり見たり、知ったり聞いたり、そんな機能もない。愛したり憎んだりしたり、そんな機能を果たさない。しかしこの私、個性は、デイすなわち品性はどこに預けられますか。神のもとに預けられるね。このことを同じようにね、ポールも言っています。コリント第二の手紙だったかな、5章コリント第二の手紙の5章、はい、はい、同じことを言ってますね。一節から見てみましょう。私たちの住んでいる地上の幕屋が壊れると、神からいただく建物、すなわち天にある人の手によらない永遠の家が備えてあることを私たちは知っている。地上の幕屋が壊れる、で神からいただく建物、すなわち天にある人の手によらない永遠の家がある、備えてあることを知っている。そして天から賜るその住処を上に来ようと切に望みながら、この幕屋の中で苦しみもだえている。それを来たなら裸のままではいないことになろう。この幕屋の中にいる私たちは重荷を負って苦しみもだえている。それを脱ごうと願うからではなく、その上に来ようと願うからであれ。それによって死ぬべき者が命に飲まれてしまうためである。私たちをこのことにかなうものにしてくださったのは神である。そして神はその保証として御霊を私たちに賜ったのである。だからこの幕屋が何であるかということがわかる。だから私たちはいつも心強い。そして肉体を宿している間は主から離れていることをよく知っている。私たちは見えるものによらないで信仰によって歩いているのである。それで私たちは心強い。そしてむしろ肉体から離れて主と共に住むことが願わしいと思っている。そういうわけだから、肉体を宿しているにしても、それから離れるにしていても、ただ主に喜ばれるものとなるのが心からの願いである。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座の前に現れ、善であれ悪であれ自分の行ったことに応じてそれぞれの報いを受けなければならないからである。幕屋、家は私が住んでいる、ね、幕屋、肉体であるんですね。これを脱いで、そして新たな上からの衣を着ようと切に望んでいる。これは新たな幕屋、新しい幕屋。そうで、 この私あるいは品性個性、これを築く我々もイエス様のように築いていかなければならない。品性、これはね、品性は昨日読みました、いっぺんにできるものではない。これはね、難儀して苦労して立てていく。農業でいうと畑に種をまいて実を実のなせるのと同じ、大工さんの働きに例えると家を建てるのと同じ、ね、同じ。 その時にイエス様は天のブループリントに従って、もう細かい神様の天父の御心に従って建てていった。そしてこと終われるという時に、あのヨハネによる福音書17章を見てみましょう。ヨハネ17章、ヨハネ17章、イエス様がお亡くなりになる前にの長い祈りの言葉ですが、17章の1節、これらのことを語り終えるとイエスは天を見上げて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すように、この栄光を表してください。そして、4節、私は私にさせるためにお授けになった技を成し遂げて、モーセが仕事を成し遂げたように成し遂げて、地上であなたの栄光を表しましたとおっしゃった。十字架でこと終われりと、ね、宣言なさった。で、同じことをね、私たちにも計画していらっしゃる。で、イエス様は私たちのブループリント。建築するときにね、建築者は青写真というのがある。青写真、青写真、描かれた青写真に従って測って切って削ってね、全部やっていく。そう、私たちはイエス様のブループリントを見て、そして品性を形作っていくんです。昨日やったようにイエス様のご品性がね、各時代の希望にこと細かく書いてある、ね、それを我々は綿密に研究しなさいと、あの引用文に書いてあった。綿密に研究して、そしてその型に従って我々の品性を形作るようにということです、うん、その型を見るとね、僕自身の本当にね、もう歪んだいびつなあの品性に本当に恥ずかしく思う。だけど遅くはない、遅くはない。神様はいつでも修正してくださるから、偉大な大工であられる、建設者であられるイエス様は私たちを助けてくださるんですね。で、あのイエス様のご品性、主福音書とそれから各時代の希望に書いてあること細かに綿密に研究して建築していくんです。そして完成して神様の栄光を表す。この地上で完成、品性完成がなされる。再臨なさるときに我々の品性を変えたり、ここにありましたね、性質を変えたりなさらないって、ヘブル書の9章の28節、主が二度目に現れるときに罪を負うことはなさらない。それは他の役では罪を処理するために来られるのではない。だからこの地上でね、イエス様があの幕屋を着て、朽ちゆく体の退化した体を着ていながら、あの品性の家を完成したように我々も完成する。そしたらあのイエス様が完全にお住みになる。どうやって？聖霊を通してお住みになる。後の雨、天のもう倉庫が開かれて、神の満ち満ちた徳で我々が満たされる。あのミラーさんで、デビッド・ミラーってあの京都にお友達がいたけど、あの人面白い。建築しますね。建築する。屋根を持って完成する。この建築が完成されないと誰もその家に引っ越さないでしょう。 住むために引っ越さない。建築が完成されてから引っ越す、住む。同じようにね、我々の品性の家が完成されなければ神様は引っ越されないというわけだ。お住みにならない、聖霊を通して。だから地上にいる間に品性を完成する。そして昔のモーセが作った聖女にね、神様のご栄光のあれ何と書いてましたかね、雲が降りてきたんですね。そう、その時雲は会見の幕屋を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の幕屋に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。すなわちイスラエルの家のすべての者の前に、昼は幕屋の上に主の雲があり、夜は雲の中に火があった。彼らの旅路において常にそうであった。イエス様の33歳の生涯を終えたときに、栄光が満ち満ち溢れてこと終われりと宣言なさった。我々もね、品性が完成するときこと終われりと宣言なさって、神様の恵みの技は終わるんです。どっかに書いてあったな、見てみましょう。引用文がある。あ、58ページ、はい、58ページ、はい、6行目あたりかな、6行目あたり。主の民がこの水準完全に到達するとき、彼らは額に印されるであろう。御霊に満たされて彼らはキリストにあって完全なものとなり、記録天使は何と言って、こと終われり、 It is done と宣言するのである。皆さんの調べに書いてください。大草都の下巻の386ページ、こと終われり、 It is done と言われるのはいつかというとね、こう書いてある。385ページから読みましょうね。第三天使の使命が閉じられると、もはや地の罪深い住民のための憐れみの嘆願はなされない。神の民はその働きを成し遂げたのである。彼らは後の雨、主の御前から来る慰めを受けて、自分たちの前にある試みの時に対する準備ができていた。この試みの時というのは、ヤコブの悩みの時ね、大いなる悩みの時のための準備ができていた。天使たちは天をあちらこちらへと急ぎ回っている。一人の天使が地から戻ってきて、自分の働きが終わったことを告げる。すなわち最後の試みテストが世界に臨み、日曜休業例のテストねが臨み、神の戒めに忠実であることを示した者は皆生ける神の印を受けたのである。その時イエスは天の聖女での取りなしをやめられる。イエスはご自分の手を挙げて大声で、ことはすでになったと仰せになる。このことはすでになった、後の雨を受けた、神の印を受けた、ね、そしてイエスが不義な者はさらに不義を行い、汚れた者はさらに汚れたことを行い、義なる者はさらに義を行い、聖なる者はさらに聖なることを行うままにせよと厳粛に宣言されると、天使の全軍はその冠を脱ぐ。どの人の判決も聖か死かに決まった。キリストはご自分の民のために贖いをなさり、彼らの罪を消し去られた。罪の除去。キリストの民の数は満たされ、国と主権と全天下の国々の権威とは今まさに救いを相続する者に与えられようとしており、イエスは王の王、主の主として統治されるのである。こと終われるという言葉の意味には何があるかというとね、 後の雨が降った、聖霊が無制限にキリストに聖霊が満ちたように神のためにも満たされる。そして生ける神の印が押される。神の印というのはね、シール、完成という意味です。品性完成。そして最後の贖いも終わった、罪の除去も終わった。そう、そしたらね、キリストの実物教訓の47ページにあるように、神の教会はキリストの品性を完全に反映するって、完全に栄光は、主の栄光は全地に満ちる。主を知る知識が、大草堂下巻の385ページね、そして386ページ、こと終われるの意味、イエス様が十字架でこと終われるとおっしゃった。我々のうちに中保の技、恵みの技が終わると印される。そしてこと終われると宣言なさる。栄光が全地に満ちる。昔の聖女の建築の順序もそうであった。イエス様、天の至聖所から一歩一歩下ってこられてね、この地上に下られる前にイエス様はしもべの形を取られ、しもべとなられた。天使としてしもべとして使えられた。そして人間になって、人間の姿と異ならず、死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで己を虚しくされた。そして十字架でこと終われると宣言なさった。今度我々は罪の世から入ってきて、十字架にキリストと共に十字架につけられてから、そして恵みの技に預かる、ね、一歩一歩死聖所で最後に完成される。ヘブル書のね、もう一回9章を見てみましょう。ヘブル書の9章の28節ヘブル書の9章じゃなくて6章だ、6章、6章の20節ヘブル書6章の20節 OK、 ヘブル書の6章の20節ね、ここに、19節から読みましょうね。この望みは私たちにとっていわば魂を安全にし不動にする怒りであり、かつ幕の内に入り行かせるものである。このね、怒りという言葉、アンカーでしょ、アンカー、アンカー、怒りという意味もある。アンカーはね、走る人たちの、あのリレーなんかで最後に走る人、アンカーという、アンカー。だからアンカーの、我々が出しているアンカーはいろんな意味があるんですね。我々の魂の怒りは死聖所にあるということを意味してるし、そして我々は最後の走者である、最後のアンカーであるんですね。そういう意味がある。最後のアンカーは、アンカーがテープを切る、そして完全な品性に到達する人たち、神の印が押される。あのね、神の印が押されるとき、今我々ね、先の雨で印されてるんだけども、後の雨の印、仕上げの印は受けてないよ。最後の仕上げの印は後の雨によって印される。聖霊による勝印とパウロは言ってる、エペソ1章3章にね、聖霊の勝印、先の雨で印される人はね、死ぬ準備ができてる。で、生きて死を迎える人たちはね、後の雨で品性完成という仕上げの印を受けなければならない。その印はいつ受けるかというと、エンジンファイト、法令が出されるとき、 彼らは印されて永遠に清いものとなると書いてある。つまり法令が出される、獣の像が立つ、それ生ける者の裁きが始まるね。これで朝の聖書研究であったけども、我々の教会は1844年から、神の裁きの時は来た、いつ来たか、1844年からという。で、黙示録14章、第一天使の使命を伝える時に、神を恐れ、神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来たからである、1844年から始まっています。現代人、何のインパクトも与えない。本当はね、黙示録14章の神を恐れ、神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来たからである、天と地と海のその中のすべてのものを作られた方を伏し拝めてよ、安息日のメッセージを伝えるのは13章の事件が起こってからです。13章の事件、文脈から言うと、ね、アメリカとローマ法教が結託して獣とその像とその刻印を受ける強制がなされるとき、この強制をする法令が出たときね、これは永遠の運命を決定する裁きのときです。生ける者の裁きのとき。これ、ホワイト夫人ははっきりスタディバイブルにも書いてある。恩恵機関の前に、恩恵機関が閉ずる前に、獣の像が立つ、獣の像が。日曜休業令が、ね、強制される。それは最後のテストで、大いなるテストで、神のための永遠の運命を決定する。これは永遠の運命が決定されるのは、調査審判の時です、裁きの時。これが生ける者の裁きの始まり。これ聖書でね、どうやって証明するか。ホワイト夫人はね、我々のセブンステの人たちが思い込んでいるようにね、死んだ義人の裁きは1844年から始まった、いつ生ける者の裁きに移るか誰もわからない、あるものは裁かれているかもしれない、誰もわからない。ホワイト夫人が言っているのは、どれほど速やかに移るかわからんけれどもね、獣の像が立つと永遠の運命を決定する、ね、事件が始まる、因する働きが始まる。黙示録13章のホワイト夫人の仲介を見てください。でホワイト夫人引用しなくてね、聖書からどうやって証明しますか。我々が印される時、後の雨を受けて印される時、法令が出てからとエレン・ジー・ホワイトは言ってるけれども、あの時永遠に我々の品性は清く趣味のないものとなると言ってるけれども、聖書から証明するとなると、村木さん証明できる、もう法令が出てから生ける者の裁きに移ると証明できる。やっぱりアダムよりずっと知的能力は劣ってるね。2回研究したよ、昨日と今日。イエス様よりもずっと知的能力を劣ってる。6000年の遺伝の法則を受けてるからね。もう一回言うよ、これ非常に大事なこと。証しの文なくても証明できる。13章の8節、黙示録13章の8、地に住むもので、ほふられた子羊の命の書にその名を世の初めから記されていないものは、何と書いてますか。みんな、すべてのもの、命の文に記されていないものはみんな獣を拝む。そう、これはね、これ訳が間違ってるけどね、世の初めからほふられた子羊の命の踏みに、世の初めから平富さんの名前が命の踏みに記されていない。いつ私たちの名前が命の踏みに記されますか。バプテスマを受けてキリストを信じると告白したときに。ね。世の初めからじゃない。この世の初めからという言葉はもっと上に上げてね、世の初めからほふられた子羊の命の踏み、これが本当の聖書です。なぜイエス様は世の初めにほふられました。イエス様は世の初めに十字架につけられた。イエス様はね、人間が罪をもし犯したならば自分が身代わりになって死ぬと もう定めておられた。だから十字架にかかるということも決まってた。そういう意味で子羊は世の初めにほふられたという保険です。その命の踏みにね、名前が記されていないものはみんな獣を拝むんだからね。命の踏みに記されて救われるか、あるいは獣を拝んで滅びるか、どっちか、全人類が決定される。今全人類そういうふうに二つに分けられてますか？分けられてない。何かの事件が立ってからね、全人類真っ二つに分かれる。命の踏みに名前がとどめられるか、そうでないものはみんな獣を拝む、どっちか一つということはね、裁きで永遠の運命が決定される、生ける者の裁きです。日曜休業令が立ってから、獣がの刻印を受けるように強制される事件が起こってから、そう、これ簡単に聖書で証明できる。生ける者の裁きは日曜休業令から。でホワイト夫人は幸いなことに13章の解説にそう言って、スタディバイブルのね585ページ、永遠の運命を決定する事件は獣の像という事件、強制される。で一番下に書いてあるから、あれはね、改革派の皆さんにもこれよくこの言葉引用する、突きつけるといい。その時後の雨が降って、初代文書にこんなこと書いてある。小さな悩みの時の始まりの時に、我々は聖霊を受けて安息日を徹底的に述べ伝えたと書いてある、ね、安息日問題が世界的な問題になった時、神の民は後の雨を受けろ、そして安息日を徹底的に述べ伝える、聖霊に満たされ後の雨を受けて、そう、聖霊に満たされてるから、キリストに満ち満ちてた徳が信者にも満ち満ち溢れる。栄光が顔に、口調に、表情に、容貌に現れるんです。内なるものが完成してるから出てくるんだ。シワなくなるかね、シワ。エペソ5章の27節。シミもシワもその類のものが一切なくなるって。ね。傷のない栄光の姿の教会になるんだからね。信者シワなくなるかね。まあ、この肉体的なそれじゃなくてね、心が完全な変遷に変えられるという意味ですね。栄光の姿の教会が出現されるんですね。その時にイエス様がもうこの働き技終わったから、こと終われると宣言なさったら、聖なるものは聖なるまま、不義なるものは不義なるまま、その時に神の印を受けない、聖霊を受けない、福音を拒んだ人たちは、今まで聖霊の抑制があって、聖霊の助けでとても素晴らしい人格を表してたけれども、永遠の福音を拒んだら、運命が決定されたらね、どんなに素晴らしそうなに見えた人からも、サタンの精神が抑制されないまま暴露される、表現される。そうですよ、その時サタンの怒りがその人たちを通して表されるんですね。もう激しい試練がやってくる。苦に始まって以来かつてなかったほどの苦難の時が来る。激しい試練、これはね、なぜ必要か、これは最後の完成された民は、印押された民は、天に移されても絶対にもう罪は再び起こらないんだということを安心させるためにね、もう火の炉の中に投げ込まれて、そして彼らに 絶対に罪を犯さないという保証を見せるために最後の試練があるんですね。そう、はい、今の時間これで終わりましょうかね。はい、神様のご計画を本当に感謝しましょう。